リーグのイチロー選手が引退を表明しました。イチロー選手の素晴らしさはその業績もさることながらその生き方考え方にあります。私も多くを教えられました。小さなことでもコツコツ続ければ大きなですね、結果を生む。この教会もコツコツとトラクトを配りました。多くの人が導かれ救われました。今はコツコツとメンタリングを続け弟子作りをしています。やがて弟子が次の弟子を生む。何世代もにもわたるイエス様の弟子が起こされることを幻夢に描いています。また一つ一つ教会を訪問し7つの本質を伝えコーチングセミナーに誘っています。九州の多くの先生がこのネットワークに参加されることを心から願っています。コツコツ続けることのですね、素晴らしさを私はイチロー選手から教えていただきました。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに使徒の働き第13章を開いてください。今日は代表して野村さつき姉妹に読んでいただきます。では野村姉妹、最初に13章の1節だけ読んでください。
さてアンティオケにはそこにある教会にバルナバ、ニグルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国主ヘレドの地兄弟マナエン、サウロなどという預言者や教師がいた。
はい、使徒の働き公開説教、最初からずっと学んでいます。34回目、今日は13章1節からです。今日の説教のテーマは 7つの本質のナンバー5、伝道と増殖、すなわち宣教です。今日は宣教について初歩から分かりやすくお話をいたします。この使徒の働きはこの13章1節より全く新しい局面に入ります。ペンテコステの日2章の1節ですが、聖霊が120名の弟子たちの上に下られ教会が誕生しました。初代教会は迫害と困難の中にあってもその勢力は拡大し、1章8節に記されているようにエルサレム、さらにユダヤ、そして隣のサマリアに広がり、10章から11章のところでペテロの夢によって異邦人コルネリオが救われ、福音は全世界に拡大するきっかけとなりました。ユダヤ人の信者が集まっていたのはエルサレム教会、アンテオケ、これは今のシリアにあります、には異邦人教会が建てられ、アンテオケで信者たちはキリスト者、クリスチャンと呼ばれるようになりました。これは11章の26節に記されています。そしてこの13章の1節から15章の35節までにはパウロの第1回伝道旅行が記されています。パウロはその生涯において3度の伝道旅行と最後にローマへ行きローマで殉教しますが、そのことが13章より最後の28章までに記されています。13章以降は全てパウロの伝道旅行です。今読んだところ13章1節、さてアンテオケにはそこにある教会、いわゆる異邦人教会です。ここに5人の指導者が記されています。まずバルナバ、彼はアンテオケ教会のリーダー。バルナバのことはその前の11章を開いてください。20から26節では野村姉妹読んでください。11章の20から26、
ところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンテオケに来てからはギリシャ人にも語りかけ主イエスのことを述べ伝えた。そして主の御手が彼らと共にあったので大勢の人が信じて主に立ち返った。この知らせがエルサレムにある教会に聞こえたので彼らはバルナバをアンテオケに派遣した。彼はそこに到着したとき、神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って、常に主にとどまっているようにと励ました。 彼は立派な人間、人物で、聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人が主に導かれた。バルナバはサウロを探しにタルソへ行き、彼に会ってアンテオ家に連れてきた。そして丸一年の間、彼らは教会に集まり、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンテオ家で初めてキリスト者と呼ばれるようになった。
ここにアンテオ家教会とバルナバの働きのことが記されています。主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返り、そこに派遣されたね、バルナバは彼らを教え励ましました。はい、13章に戻ります。次に記されているのが、ニゲルと呼ばれるシメオン。ニゲルっていうのは黒人のこと。実はルカの福音書23章26節に、イエス様の十字架をゴルゴダの丘まで担いだクレネ人シモンという人が出てきますが、このシメオンとシモンとですね、このクレネ人、ニゲルと呼ばれるシメオンは同一人物であるという説もあります。そして次に国主ヘロデの乳兄弟マナエン。この人は国主、いわゆる国王と一緒に育てられた大層身分の高い人。そして4人目がサウロ、後のパウロなどという預言者や教師がいたとあります。挙礼しまい。イエス様の家族である教会は身分や性別、国籍、肌の色、貧富、教育の差はありません。みんな兄弟姉妹、天のお父様の愛の家族の一員です。ですから教会の中で差別などしないようにしましょう。むしろ第一コリント12章にはこう書いてあります。それどころか目が手に向かって私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということはできません。それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。教会では弱いと思われる人がなくてはならない存在なのです、とこのようにあります。教会は差別のないところです。はい、で使徒の働き13章、野村姉妹、2節3節を読んでください。
彼らが主を礼拝し断食をしていると、聖霊がバルナバとサウロを私のために性別して、私が召した任務に就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食と祈りをして、二人の上に手を置いてから送り出した。
彼らアンテオ家のクリスチャンたちが礼拝をし断食をしていると、聖霊がバルナバとサウロを私のために性別して、性別というのは神の働きのためにえり分けること、私が召した任務に就かせなさいと言われた。神の御国の働きは、教会の働きは、挙礼しまい、聖霊様の働きです。教会の働きは聖霊様が計画され、聖霊が人選され、聖霊が使わされ、聖霊が共に働いてくださいます。人間の計画や人選によるのではありません。私が召した任務に就かせなさい、これが今日の説教のタイトル。私が召した任務に就かせなさい、これを召しと言います。はい、で一箇所聖書を開きます。ローマ人の手紙11章の29節野村姉妹が読んだ後に皆さんと一緒にここを読みいたします。では11章のローマ書11章29節を読んでください。
神の賜物と証明とは変わることがありません。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、神の賜物と証明とは変わることがありません。挙礼しまい。皆さん一人一人には神様から与えられた務め、これを召しと言います。で仕事をするための能力、これを賜物と言いますが、与えられています。 神様はあなたができない仕事をしなさいとは言われません。そしてこの飯と賜物は生涯変わることはありません。パウロはそのことをご 自分のことでこう言っています。はい、ガラテヤ書2章を開いてください。7節8節です。野村姉妹読んでください。
それどころかペトロが活性を受けた者への福音を委ねられているように、私が活性を受けない者への福音を委ねられていることを理解してくれました。ペトロに御業を成して活性を受けた者への使徒となったか、使徒となさった方が私にも御業を成して異邦人への使徒としてくださったのです。
ここでパウロはペテロと自分を比較して言っていますが、ペテロは割礼を受けた者への福音、つまりユダヤ人たちに福音を伝えるように召されていますが、私パウロは割礼を受けていない者、すなわち異邦人、まあユダヤ人以外の人々を異邦人と言います、へ福音を伝えるように召され使徒とされました。パウロはこの自分の召しに対して忠実にその生涯に励み全ういたします。そしてパウロはその生涯の終わり、第二テモテというのがパウロの最後の手紙ですが、4章6節から8節にこう言っています。私だけ読み出します。私は今や注ぎの供え物となります。まもなくこの世を去るということ、私が世を去るときはすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には、正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。で、ここでパウロは走るべき皇帝とあっています。でこれはちょうどマラソンレースのようにスタートとゴールがあるという意味なのです。決まったコースという意味です、ですね。それを走り終えたと言っています。兄弟姉妹、7つの本質の第2は参加、神の御心に参加する、これが万人祭司の歩み、生き方です。信仰生活は自分勝手に歩んでも神様から賞はいただけません。イエス様、私は何をしたらよいでしょうか。私に対する神様の御心は何でしょうか。私に対する召しを知らせてくださいと祈り、神様は私にこのことを行うように私を召された、召しに対して忠実であることです、ですね。これはとても大切ことです。でそれは一人一人異なっておりです、ね、それは生涯変わらないと書いてあります。だからあなたはです、ね、イエス様に召され弟子となって、この弟子となる歩みはです、ね、どのような歩みであるか、それを直接主から聞いてです、ね、その召しに対して忠実であってください。まあ、先週のことです。20日と21日祝日の21日、まあ、私とよしこ先生は大阪、兵庫へ行きました。目的は2つ。1つは今年のお正月、牧子の娘、琴葉ちゃんがまた幼くて、まだその時5ヶ月でですね、こちらに来ることができませんでしたので、こっちから会いに行きました。ね、もう体重も10キロを超え、丸々とした元気なんですね。まあ女の子です。ですね、赤ちゃんです。で、もう1つの目的はですね、私の次女の美坂はですね、京都のミッションスクール、まあ、同志社ですが卒業しましたが、在学中に、ね、イエス会というクリスチャンだけのサークルがあり、その先輩夫婦が、まあ、豊中というところに住んでるんですが、開拓伝道を始めるというので、その前にぜひ私たちに会いたいということでした。それで大阪駅の近くのデパートの中にある喫茶ルームで4人で交わりました。その時私は7つの本質を説明し、これから教会をスタートするのであれば場所やプログラムをどうしようかという前に本質からスタートすることを勧め、 まず今までの教会生活をすべて白紙に戻して、イエス様の御心は何か、聖霊は2人にどのような教会づくりを求めておられるのか、導きを求めてスタートしなさいと言うと2人はですね、集会場はどうしようか、プログラムはどうしようか、礼拝などと考えていたですね、2人は、とても解放された思いになって喜んでいました。そして関西にもコーチングネットワークがあることを紹介し、これからも関係を保っていきましょうと、若い2人のですね、これからの働きのために祈りました。この夫婦は結婚し2人の子供を設けました。しかし夫人の方が大病を患い、人間の命には限りがある、今福音を伝えなければもう残された時間は長くない、そのことを知り、開拓伝道ゼロから教会づくりをし、ね、イエス様の十字架による救いを伝える決心をしました。そんな時、私たちに会い七つの本質を伝えることができたのは、大きな神様の恵みだったと思います。一箇所聖書を開きましょう。マルコの福音書16章を開いてください。15から18です。野村姉妹が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。マルコ16章の15から18を読んでください。
それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。
聖書を開いている人、15節よりお読みいたします。はい。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。イエス様の大宣教命令は5つあります。マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ、それと福音書に1つずつと、使徒の働き1章8節。ここはマタイに続く2つ目の大宣教命令です。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。教会がこのですね、地上に建てられている、置かれている理由は大きく3つです。教会というのは人のこと、関係のこと。第一の理由は神を礼拝し、神の御言葉、神からの語りかけを聞くことです。皆さんを礼拝に来て、説教を通して、また聖霊を通して、神様が皆さんに語っておられる語りかけを聞かなければなりません。二つ目は、イエス・キリストの弟子として兄弟姉妹たちが整えられ成長していくことです。これが教会の二つ目の目的で、三つ目がイエス・キリストの福音をこの地上のすべての人に伝えることです。これが教会の目的です。もう一度言います。第一、神を礼拝し、神からの語りかけ、御言葉を聞くこと。二つ目、イエス・キリストの弟子として整えられ成長すること。三つ目、イエス・キリストの福音をこの地上のすべての人に述べ伝えること。これが教会の働きです。今日私たちは賛美しました。皆さん、賛美のですね、歌詞をもう一回見てみましょう。聖歌527番、北はグリーンランドのですね、一節。北はグリーンランドの氷山の力、 南アフリカの砂原から助けてくれと叫ぶ声が心の奥に聞こえてくる。二節、世の作り主ただ一人の誠の神を知らぬ民は、石や木の神に神を拝みながら心の安息を求めている。三節、先に光を受けた我ら人にも分けてあげるべきだ。心の闇に迷うために誠の神を知らすべきだ。四節、風よ奏でよ神の愛を、波を流せよ何人にも、救いの君を知らす頼り、やがて御国ができるまでは。使徒の働き4章の10節、私だけお読みいたします。こうあります。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には、私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。イエス・キリストの他に私たちを救う名はありません。今日の説教のテーマは7つの本質、伝道と増殖、宣教と言いました。広辞苑でですね、宣教と引くと宗教を述べ広めることとあり、伝道と引くと主にキリスト教でその教師、つまり十字架による救いを述べ伝え、未信者に入信を促すこととあります。ですから、宣教の方がですね、くくりが大きく、宣教の中に伝道があり、伝道の方がキリストの十字架の福音を伝えるという意味では、非常に直接的です。私たちが行っているコーチングセミナーの団体 JCMN では、宣教という言葉の方をよく使っています。しかしながら3節、先に光を受けた我ら人にも分けてあげるべきだ。心の闇に迷うために誠の神を知らすべきだ。これが宣教伝道です。兄弟姉妹、イエス・キリストの十字架の福音を伝えることは牧師や宣教師、伝道師だけの働きではありません。イエス・キリストを救い主と信じ救われ、イエス様の弟子となった皆さん全員がやらなければならない務めです。ですからここにいる皆さん全員がイエス・キリストの伝道師であり宣教師です。もちろんみんながフルタイムの働き人ではありません。しかし自分が使わされたところで、あなたの周りの人々にイエス様の愛を示し、機会を使ってイエス様の福音を述べ伝えてください。どのように伝道したらよいのでしょうか。修法の裏を見てください。8つのステップを書いています。伝道の8つのステップ、とにかく出ていくことです。人に会うことです。家族もそうです。職場でしょう、学校、地域、病院やサークルなど、出ていくことです。すべての人には必要があります。つまり問題を抱えているということです。問題のない人は一人もいません。イエス様はすべての人のですね、必要、問題をですね、必要を満たし問題を解決できるお方です。どんな問題もイエス様は解決できます。次にですね、愛によって関係づくりをすることです。その人にですね、愛の関係を作ってくださいですね。その関係を作らなければ心を開いてくれないからですですね。その人を愛してください。関係を作ってくださいですね。でその関係の中で相手が求めているものや生き様を知っていきます。この人はこの必要がある、この問題で苦しんでいるですね。その生き様を知っていき、聖書の御言葉を語り、イエス・キリストのお証しをしてくださいですね。イエス様を紹介してください。 トラクトや読み物を渡すのも良いでしょう。そして、まあ、教会に誘えれば誘うか、グループに紹介し、みんなでその人を囲み、交わりを持ってください。キリストの十字架の福音を語りですね、信じたらバプテスマを施し、その人のメンターとなり、弟子として育てていきます。ね、いきなり最初からね、キリストを信じなさいと言っても、ね、関係ができていなければ、相手の人はなかなか心を開きません。ですから、教会、時間をかけてください。関係づくりをしてください。その人に愛を施してください。その中で福音が伝わっていくというところです。大切なのは継続です。諦めないことです。ですね。まあいいです。ちょっとあんまり。じゃあ一箇所聖書を開きましょう。ローマ人への手紙10章を開いてください。では野村姉妹、最初に10章の9節10節読んでください。聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたします。ではローマ書10章の90です。
なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。ここに救われる条件が書いてあります。あなたの口でイエスを主と告白する、この主には2つの意味があります。それは救い主という意味と主人という意味です。イエス様はあなたの生涯の罪をすべて一人で負い、十字架にかかり、あなたの身代わりに死んでくださいました。イエス・キリストはあなたの罪からの永遠の滅びからの救い主です。これが第一の主という意味です。そしてキリストを救い主と信じた後は人生のご主人です。イエス様を主人として従っていく人生、これが第二番目の主です。イエスを主と告白し、十字架の上で死に墓に葬られたイエス・キリストはを神様は3日目によみがえらせてくださいました。つまりイエス・キリストは今生きておられるということです。今働いておられるということですですね。それを信じるならあなたは救われます。キリストを信じることは人間の力でできることではなく、聖霊によらなければですね、キリストを主と告白できません。第一コリントの12章の3節に記されています。11節、人は心に信じて義、義というのは正しいということ、神に受け入れられるということ、口で告白して救われるのです。ですから私はいつもですね、信じた人には私の後について告白してくださいと、ね、信仰告白の祈りに導きます。これが救いの条件です。そして聖書は次にこう言っています。では野村姉妹、同じ実章のまず14-15を読んでください。
しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がいなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書いている通りです。
はい、そこまでしましょう。はい、飛んで17節読んでください。
そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。
はい、14節、信じたことのない人をどうして呼び求めますか。聞いたことのない人をどうして信じますか。誰かが述べ伝えなければどうして聞けますか。 使わされなければどうして述べ伝えることができますかと書いてあります。これは逆から読むと分かりやすいのです。まず使わされます、そして述べ伝えます、でそれを聞きます、そして信じます、そして呼び求めるということですね。そのように信仰というのは聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。キョレシマ、よく聞いてください。この地上で得られるもうどんなものよりも、あふれる富よりも、高い位よりも、どんな賞やメダルよりも、イエス・キリストの十字架による救いと永遠の命、これに勝るものはありませんですね。イエス様は言われました。ヨハネの福音書3章の18節御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の一人子の皆を信じなかったのですでに裁かれている。36節御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。信じなかったゆえに神様に裁かれて永遠の滅びに向かうことほど悲惨なことはありません。キョレシマ、よく聞いてください。私たちが裁かれるのはですね、信じなかったからです。罪を犯したからではありません。信じなかったからです。不信仰の家に裁かれるのです。神様は全ての人に言われますね、あなたは確かに罪を犯しました。これはもう全員に共通すること。しかし私はあなたのために一人子をこの地上に送って、その一人子はあなたの罪を全部してね、一人で負いましたと。で次に神様はこう言う、なぜこのキリストを信じなかったのですかと聞かれるんです。で信じなかったゆえにですね、私たちは裁かれるんです。不信仰の家に裁かれるんです。罪の家に裁かれるんではないです。ということは誰かが伝えなければいけないということなのです。信じない家に、私たちは不信仰の家に裁かれる。信じない者は罪に定められるとこう書いてあるわけです。だから伝えることが必要です。今は世の終わり、世界はますます混沌とし悪くなっていきます。それは愛が冷え、誰もがどの国もが自国中心、自分中心になっていくからです。聖書の予言の通りです。私たちは今のこの世に希望を持っていません。しかしやがてイエス・キリスト様が再びこの地に、今度は救い主としてではなく、最初は救い主として来られましたが、二度目にはですね、再び全世界の王としてですね、悪を閉じ込め愛と平和と義を支配する世界を作ってくださいます。イエス・キリストの再臨と千年王国、私たちはその時にですね、望みを置いています。しかし再臨の条件、イエス・キリストが再び来られるには一つのいくつかの条件がありますが、その一つの条件がマタイ24章の14節にこう書いてあります。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、全ての国民に明かしされて、それから終わりの日が来ます。全世界の人々にこの福音が伝わってからですね、イエス様の再臨が来るということです。 全世界の人が救われてから来るのでありません。伝えられてから来ます。ですからキリストを伝えることはですね、キリストの再臨を早めることになるのです。キリストの福音を述べ伝えることはですね、全ての教会にイエス様がお命じになった命令です。一人で頑張るのではありません。教会士としてキリストの弟子としてですね、イエス様の愛の十字架の救いを述べ伝えていきましょう。ではどうぞお祈りください。今日は宣教について語りました。使徒の働き13章からですね、パウロの第1回の伝道旅行のスタートです。キョレシマ、イエス・キリストの福音を伝えることは私たち全てに与えられた神様からの命令です。 あなたはあなたの隣人、関わる人にイエス様の愛の福音を伝えなければいけません。どうぞ出て行って関係づくりから始めてください。関係づくりをし、愛を施し、心を開いたらイエス様のことを紹介してください。あなたが知っているイエス様を伝えればよいのです。相手の人が興味を持つならばですね、教会に誘ったりですね、共に御言葉の交わりをいたしましょう。それをしてどうぞ導いてください。では1分間今日の御言葉を覚えて